ムプレ。この番組は僧侶である私玄峰が音楽や映画など身の回りのものを話しながら仏教についてもっと身近に感じてもらうための番組です。
はい、始まりました。ナムプレ第14回目です。よろしくお願いします。いや、なんかいつもここいろんな話してるんですけど、今日個人的に最近あっためっちゃ嬉しいニュースがあって、見ましたか皆さん。もうすごいニュースなんですけど、あの松屋の馬とまがレギュラー化決定ということ。めっちゃびっくりしませんでした？結構衝撃なんですけど、僕、まああの知らない方のために一応ちゃんと説明すると、松屋ってあの牛丼のチェーン店のあるんですけど、あれって結構期間限定でいろんな定食があるんですね。で、割とまあレギュラーメニューも美味しいんですけど、その期間限定メニューがすごい美味しいっていうか凝ってるのが多くて、その中でもその馬とまハンバーグ定食っていうのがまあ結構ファンが多いんですよ。で、僕も好きで、なんかね、ハンバーグ、大きいハンバーグをこうトマトで煮込んでるんですけど、結構がっつりニンニクが効いてる感じのそのトマトソースで、でもすごい、なんていうのかな、スタミナ出る感じがするというか元気になる感じがするし、ご飯も進むし、でだから馬とまが今までは期間限定だったんですよ。年に1回発売されてて、でその時期になるとやっぱみんな1回は食べたりとか、なんかその時期を待ち遠しく思ってたんですけど、まさかの今年から一部店舗を除いてレギュラー化するっていう、これはだからすごいことですよね。いつでも食べれるんだっていう。まあでも嬉しいけど、いつでも食べれると言われるとそんなに食べないかもなって思ってる自分もいるんですけど、っていうのもその馬とまハンバーグめっちゃニンニクきついんですよ、さっき言ったように。まあそれだけ美味しいんですけど、あれね、その食べた後に誰かと会う予定があると、もう一回歯磨かないとダメなんじゃないかぐらい、なんなら本当にその日は人と会う予定がない人じゃないと食べるのをおすすめしないくらいがっつりなんですけど、だからこう、あ、お腹空いたから食べようと思って、なんか気軽に食べれる感じじゃないんですよね。もう今日は馬とまを食べる日だって思った日じゃないと食べれないので、ね、その毎日食べたりとかはしないですけど、でもこれからはいつでも、あ、今馬とまの口だわって思ったら食べれるっていうのはありがたいですよね。いや、めちゃくちゃ嬉しい。僕その牛丼チェーン店の中で松屋が一番好きなんですよ。なんかまあ家実家が近かったっていうのもあるんですけど、なんかね、なんだろうな、お味噌汁が年々嬉しくなってきてるのと、定食がいろいろあって美味しいんですよね。あのごめんなさい、僧侶なのに牛丼の話っていうか、そのファーストフードの話ばっかして、らしからぬ話しかしてないんですけど、いやでも本当にどこで食べても美味しいので、ちょっとこれからはね、まだ京都で松屋行ってないですけど、近くのとこ行って何も予定ない日は食べようかなと思います。皆さんもちょっとこれからね、夏ね、バテたりとかする時期になるから、ちょっと今日スタミナっていうかエネルギーつけたいなって日は馬とま食べてみてください。本当にもうバキーってなりますバキーっていうか、なんかそのすごい力が出るぞって感じがするんで、食べてみてください。はいでね、梅雨ですね、やっぱりなんやかんや。なんかね、こっちは ここ1週間ぐらいは結構ガンガン晴れてて、多分全国的にそうだと思うんですけど、もう35度6度7度8度ぐらいの気温で、梅雨なくなったみたいな感じでめっちゃ暑かったんですけど、 2,3 日前からがっつり雨が降るようになって、あ、まだ梅雨だったんだって感じなんですけど、皆さんこの雨の日ってどうですか？朝から雨降ってる時、テンションがね、なかなかまあ仕事とかでも 行くの大変だし、まあなんかお休みで遊ぶ予定あっても雨だとやっぱちょっとねなんか出るの今日やめとこうかなってなったりとか、気分が上がりづらくなる人も多いと思うんですけど、僕はその、まあ、朝から雨だと毎回っていうか絶対聴いちゃう曲があって、それがやっぱあのくるりのバラの花って曲なんですけど、聴いたことある人も多いと思います。まあ歌い出しがね、そのなんせ雨降りの朝で今日も君に会えないなみたいな、だけどなんとなくホッとしてみたいな歌い出しで始まる曲なんですよ。でこう優しいギターのチッチッチッチッって刻むのとピアノが綺麗な曲で、なんかね雨の日にあれ聞くとすごい雰囲気に合ってて、別にその雨だから誰に会えないとかはないけど、なんかねこう浸れるのであれを聞いてテンション上げてますね。皆さんも多分ね、雨の日はこれとか晴れた日はこれっていう曲があったりする人もいると思うんですけど、僕は割とそのくるりのバラの花でのおかげで雨の日も楽しく過ごせてるんです。でそう、ちょっと今日はそのくるりの話をね語らせてほしいなと思って、なんかもう今日はだからただの本当に一オタクとして喋るというかあれなんですけど、くるり皆さん聞きますか？なんかね世代的にというか、僕は今28で今年29なんですけど、まあ聞いてる人もいればちょっと一世代前なのかなって感じもするし、だからあんまり数曲しか知らないっていう人もいると思うんですけど、僕は大学生入るぐらいかなからずっと好きで、高校生ぐらいかからずっと聞いてて、なんならその大学のサークルで軽音サークル入った時に初めてやったバンドがそのくるりのおかげでコピーをやらせてもらって、まあ、そっからバンドを組ませてもらってね、そのやってたぐらい思い出深いんですけど、まあくるりのその魅力をだから今日はね語りたいなと思うんですけど、なかなかね一言では難しいですよくるりってそもそもまあメンバーが主要なメンバーはそのギターボーカルの岸田さんっていう方と、ベースの方、ベースの佐藤さんっていう方がまあずっとやってるんですけど、それ以外もいろんなメンバーがいるんですけど、結構入ったり脱退を繰り返して、まあ、ドラムもそうだしギターがいたりトランペットがいる時もあったりして、でねもう活動は長いんですけど、すごい音楽の幅が広いんですよね。なんかこう結構歪んだギターロックみたいのもあれば、民族音楽っぽいようななんか雰囲気を出したり、あとはこうなんていうんですか、ちょっとオーケストラっぽい音を使った綺麗な音楽、すごいこう壮大な物語みたいな音楽もあるし、あとはあの上海ガニって曲が有名なんですけど、あれみたいなちょっとこうシティポップっぽいなんかこうビートっぽい曲もあったりとか、なんで音楽性に関してはねすごく幅広くて、一言でこれがくるりっぽいっていうのはなかなか難しいんですけど、まあそこが魅力でもあるんですけどね。で僕がくるりで好きなのが割と僕は音楽歌詞で聴いちゃうところがあるんですよ。まあ他のバンドとかでもそうなんですけど、あと歌詞で好きになったりとか、こう歌詞を深く聴いてなんか味わうというか楽しむことが多くて、なのでくるりもすごい歌詞で聴いちゃうんですけどね。でくるりがねいつだろう、結構前にベストを出したんですよ。2016年か、もう9年前か、20周年のベストを出して、で多分その時になんかいろんなアーティストさんがそのくるりの一番好きな曲を紹介しながらくるりの魅力を語るみたいな YouTube のチャンネルで公開してて、でそれを僕結構見漁ってたんですけど、その中でね岡崎体育さんがそのくるりの魅力は濁りだっていうことを言ったんですよね。濁る、濁しがくるりの魅力って言って、でそれどういうことかっていうと、そのくるりは結構歌詞を濁すことが多いと、でまあそれが魅力になっている、なんか深みを出してるみたいなこと言ってて、 それがねすごい覚えてて、で私の中でもすごいその表現がしっくりきたんですよ。まあどういうことかっていうと、例えば、有名な曲だとワンダーフォーゲルっていう曲があって、まあ、歌い出しが僕が何千マイルも歩いたら、まあ、手のひらから大事なものがこぼれ落ちたっていうんですけど、例えばこの何千マイルとかっていうのが濁してますよね。もっと直接的に例えば僕が地球一周歩いたらとかでもいいんだけど、ちょっと漠然としてるとか、あとは最近の歌だと愛の太陽っていう歌があって、まああれで歌詞で神様あれからいっぱい悩んでいろんなことを学んだよっていう歌詞があって、このいっぱい悩んででいろんなことって、まあね、それは言えないんですけど、こう濁してるじゃないですか、ぼんやりさせてるとか、あとは僕が一番好きな歌がロックンロールって歌があるんですけど、これがねその涙を流すことだけ不安になるよ、この気持ちが止まらないように、それでも君は笑い続ける、何事もなかったような顔をしてっていうのがすごい濁してるなって思うんですよね。まあ例えばそのこの気持ちっていうのがどの気持ちかは言ってないんですよ。君を好きな気持ちなのかもしれないし、自分に対しての自信とかそういう気持ちなのかもしれないし、でそれに続くそれでも君は笑い続ける、何事もなかったような顔をしてっていうところも、なんかそれでもってことはなんかあったし、何事もなかったような顔をしてってことは君にとっては何かあったわけじゃないですか。悲しいことなのか辛いことなのか、でもそれはあえて濁してるんですよね。何があったかは言ってない。なんかねそういう濁しが多くて、でなんでこれが魅力なのかっていうのを僕なりに考えたんですけど、理由がね2つ3つあって、まずその濁すと自分に落とし込めるんですよね多分。例えばこれがなんかこういう気持ちが大事なんだみたいな直接的に言っちゃうと、それにしか当てはまらない人がいるわけじゃないですか。でもこういうふうに例えばこの気持ちが止まらないように君は何事もなかったような顔をしてっていうと、そのこの気持ちっていうのは自分にとってこれが当てはまるっていうのは人それぞれあると思うんですよ、シチュエーションが。で何事もなかったっていうのもね、それぞれ当てはまることを思い浮かべられるから、明言しない方がこうなんていうのかな、自分のこととして自分の体験と照らし合わせてすごく引き込まれるっていうのがあるから、その方がこうなんていうのかな、自分の中で聞けたりとか、その愛の太陽のあれからいっぱい悩んでいろんなこと学んだよっていうのもまさにそうだと思うんですよね。その多分まあ皆さんね、それぞれの生活の中でこういうことってあるわけじゃないですか。悩みって人それぞれ違うし、そこから学んだことって人それぞれ違うから、なんかいいこともあるし嫌なことだけど学んだこともある。それをねこのはっきり明言しないで濁すことで、人それぞれその自分の生活人生に当てはまるとこう言えてるのが魅力なのかなっていうのがあるんですよね。でもう一個理由がとしては、この濁した後にくるりって結構直接的な表現をするんですよ。なんていうのかな、急にねなんか自分の本当の気持ちみたいにバシッて言ってくるんですね。でそれまではふんわりさせた歌詞なのに、急にこのストレートな表現をされるとすごいなんかねドキッとするんですよ。わかるかな。例えばそのロックンロールだと、まあ全体的にねちょっとこう歌詞がなんていうのか抽象的なんですよね。ロックンロールの歌詞ってこうなんていうの、進めビートはゆっくり進むとか、まあそういう裸足のまま走っていって天国のドアを叩くみたいな歌詞で、ちょっとこう物語っぽいというかリアルとはちょっと遠いような歌詞、なんかイメージ的な歌詞が多いんですけど、 で、まあ素敵な歌詞だなと思って聞いてて、で2番になると、その僕がこう一番好きな歌詞なんですけど、そのたった一かけらの勇気があれば、本当の優しさがあれば、あなたを思う本当の心があれば、僕は全てを失えるんだっていう歌詞が2番の A メロで入ってくるんですね。でそれまではこうなんていうのかな、遠回りした表現というか、ちょっとこう抽象的な表現なのに、いきなりそのなんか心臓を見せられたというか、その一番コアな部分の感情をグッと見せつけられると、そのなんか距離感のギャップにね、すごいビクってなるというか、まあ刺さるんですよね。だからこの濁してるからこそ直接的な表現が光るような気がして、で結構くるりそういう歌詞が多いんですね。他はなんだろうな、まあさっきのワンダーフォーゲルとかもさ、僕が何千マイルも歩いたら手のひらのから大事なものがこぼれ落ちたとか、そういう感じなんですけど、サビがそのハローもグッバイもサンキューも言わなくなって、こんなにすれ違ってそれぞれ歩いていくみたいな、ちょっと悲しい歌詞を言ってて、ちょっとハッとするんですよね。ねえ、だからそういう、それってでも遠回しな表現をしてるから、濁してるからこそだなっていう風に思うんですよね。ごめんなさい、オタクで早口になってるかな、聞きづらかったらごめんなさい。もう一個だけ理由というか話したいことがあって、でその濁りが好きな理由、僕がで割とそのやっぱ日本人的な感覚があると思うんですよ。でくるりってその京都出身なんですね、メンバーが。なんで京都ってその行けずって言って、その直接的な表現を好まないみたいなのあるじゃないですか。あのブブ漬けどうどすって言ったら、あのそろそろ帰りなさいって意味だったり、いい時計してはりますなみたいの言ったら、あの時間気にしてくださいみたいな意味みたいなのが京都のカルチャーとして、まあ昔からあるみたいで、なんかさ直接的言わないっていうその価値観があるんですけど、多分やっぱ岸田さんもそれがあるんじゃないかなっていうのと、で日本って本当にその言い過ぎないみたいのを昔からあると思うんですよ。例えば短歌とか、ああいうあの俳句とかも575だったり57577の短い中で情景全部を言うんじゃなくて、その雰囲気だけを言って、あとは想像に委ねるというか、その余白は自分の脳内で埋めるみたいのがすごくねあって、でこれってやっぱ禅、その仏教の禅的な思想とも近いんですよね。例えばその禅画とか、禅の絵ですね、禅画とか水墨画とかでもそうですけど、西洋の西洋のその風景画って結構、例えば山とか自然だったら全部描いたりするものが多いんですよ。細かくそのいかに写実的に描いたりとか、まあ情報量を多くできるか、その美しさがどんだけ表現できるかっていうのが、まあ昔の西洋の風景画だと多いんですけど、日本の水墨画とか、まあ、風景画って例えば霧で隠したりとか、そのなんていうのかな、描ききらない、全部は描かない、余白を作るっていうのがすごく多くてで余白を作るからこそいろいろ自分の脳内で広がったりとかで、脳内で広げることがその鑑賞として楽しんで自分の中に落とし込めるみたいな価値観がやっぱ東洋というか日本、まあ、仏教全的な思想であるんじゃないかなって思うんですよね。で例えばその濁りで言うと、そのまあお茶とかに近いんですけど、茶道とかでもそうですし、茶道ってすごくその禅の思想を引き継いでるので共通する部分があるんですけど、例えばまあ仏教で言うと、その不流文字ってお話前したかな、その不はできないっていう意味の不で、流は立つで文字で不流文字って言うんですけど、まあ直訳するとその言葉にできない、文字には起こせないっていう教えなんですね。だからその大事なことは全部は言葉では伝えられない、自分の体で感じたり体験したり心で感じてもこそ 初めて伝わるもんなんだっていうのが、まあ、禅の思想であるので、やっぱその感覚が、まあ、僕そのくるりを聞き始めたというか好きになったのは別に仏教の道に進む前から好きなので、やっぱその感覚として私たちの中にあるんじゃないかなって思うんですよね。そうだからね、多分皆さんもしあんまり聞いたことなかったりとか、前に聞いたけどそんなにって人もいると思うんですけど、ぜひね聞いてみてほしいです。改めてその濁りっていう表現にね、目こう注目して聞いていただけるとまた聞こえ方が変わるんじゃないかなって思うんですよね。その曖昧だからこそ、なんていうのかな、自分自身に当てはめられたりとか、よく深く味わえるみたいのがすごくくるりの魅力。一見何言ってるかわからないとか、まあ、ちょっとその湾曲で分かりづらいっていう風にも捉えられるんですけど、その余白があるからこそ味わえる、深みが増すみたいなところがね、くるりの魅力だと思うんですよね、うん、この余白とかなんかそのっていう話はね、また話すと長くなるんですよ。すごく僕は好きで、その無駄とか余白を愛する、味わうっていう部分はすごく大事にしたいなと思ってるところで、まあ、その話はねまた改めてしたいんですけど、気づいたら今日もうあっという間に20分経っちゃってて、いやまだまだくるりの話はしたいんですけどね、いやちょっと良くないな、寝がオタクなので喋り出すと止まんないんですよね、今日ずっと喋ってる。ぜひ聞いてほしいです。夏にね向けてすごくぴったりなくるりの曲もあるんですよ。結構爽やかな感じだったりとか、ドライブするときに良さそうな曲、あとは電車の旅とかで聞いたらなんか旅情に合うような曲もあって、で僕的にそれをね、ま、初めて聞くような人におすすめのプレイリスト作ったので、それはリンクを説明欄に貼っておくので、よかったら聞いてみてください。この時期ぴったりな曲も多いと思います。で雨の日はとりあえずバラの花を聞いていただいて、これから暑くなったら愛の太陽とかも素敵ですし、うん、そうですね、いろいろワンダーフォーゲルとかもドライブにはもってこいですし、ぜひね楽しんでほしいなと思います。はい。長い、全然今日は喋れるというか、もっと喋りたいぐらいですね。なんかこういう飲み会がしたいですよね、本当に。もうその僕まあ今京都来て2ヶ月ぐらいなんですけど、まあ、飲み会みたいなあんまりしてないし、まあ、地元でもね友達とたまに飲んだりするんです、してたんですけど、やっぱそういうなんていうのか、オタク丸出しの各々が好きなものをひたすら語り合うみたいな、なんかノーガードの殴り合いみたいな飲み会結構嫌いじゃなくて、好きなものを夢中で語ってる人を見るの結構僕好きなんですよ。なんかあそんな好きなんだっていうか、やっぱそんだけ語れるものがある人って面白いなと思うし、で僕も語りたくなっちゃうので、なんか今こう一人で喋っててこういう飲み会をまたしたいなって思っちゃいました。別にあれですよ、お酒は飲まなくてもいいんですよ、飲み会というかそういう語る会をしたいなっていう思っただけ。お酒があったらより楽しく話せるかなってだけです、まあ、ね、ぜひ聞いて、これから暑くなるし、まだ梅雨は続きそうですけど、頑張って夏乗り越えましょうね。本当に体力やばかったら一回うまとま食べてみてください。2日ぐらいは体力持つと思います。なんか総じて今日は僧侶っぽくなかったかも。いつもか。あ、そう、前回の放送まあ、聞いてくれた人はあれなんですけど、紫陽花がちょっとこう別のものに見えるっていう放送を話したんですけど、あのあと後輩から聞いてくれたって報告来て、その子は別に普通にその俺の友達が見えたような見え方してたらしいです、昔から。結構あるあるなのかな、紫陽花がそう見えるって。僕としては結構衝撃だったんですけど、その子からしたら別に普通というか あったんで、逆にちょっと恥ずかしいですね、僕が世間知らずなんだ。まあね、またよかったら聞いてみてください。はい、今日はじゃあこんな感じで終わりたいと思います。なんかね、本当はもっと語りたい作品とかいっぱいあるんですけど、もう語ると早口になっちゃうんでね、で止まんなくなっちゃうので、ほどほどにしつつ、また仏教の話とか、まあ僧侶的な話もしつつ、ぼちぼちやっていけたらなと思います。今日も聞いてくれてありがとうございました。お相手は元宝でした。ナム、バイバーイ。